お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今夜のインタビューは20年以上にわたりアボリジニーアートを日本に紹介するアボリジニーアートコーディネーターという活動を行っているメルボルン在住の内田真由美さんにお話を伺いました。今夜のインタビューは前編後編と2週間に分けてお届けいたします。まずは内田さんの活動について聞いてみました。
私の活動のメインはですね、オーストラリアのアボリジナルアートを、日本に向けて、プロモートをすることなんですね。ですから、そうですね、2ヶ月、3ヶ月ベースで、日本に行って、とにかくもう全国行脚をして、それでも1箇所でも多く、お一人でも多くの日本の方々に、アボリジナルアートの魅力をお伝えするのが、私の役どころだと勝手に思ってましてね。ですから日本でまず企画展、アボリジナルアート展というのを企画して場所を見つけて作品を持ってそこで、展示会です。ですからその作品の出どころというのはすべてそのオーストラリアの中央砂漠のノーザンテリトリーになるので、ここに直接自分が赴いて足を運んで、一点一点自分の目で、確認した作品を、選んでセレクトしてそれを日本にお届けするという感じでしょうかね。
日本で展示する作品で例えばどういうとこを大事にしてセレクトされてるんですか？
これよく実は聞かれるご質問なんですけど、日本の住宅事情ってやっぱりですね、オーストラリアとは大きく異なるんですね。ですから本当は大きな作品をドーンとですね、飾っていただきたいんですけれども、まずはサイズはかなり、神経質になってセレクトしますね。大きな作品ももちろん魅力的なんですけれども、小ぶりでもクオリティがいいもの、あとアボリジナルアートでとにかく多種多様、たくさんいろんな種類があるんですね。で、私が特にそうですね、ずっと長年ご紹介し続けているアートというのがオーストラリア大陸の中央砂漠、そこで生まれているアートなんですね。ですからそこで小ぶりの作品でクオリティのいいものを日本にお届けするためには実はかなり時間を要しましてね。ですからもう時間とお金があればもうすぐアリススプリングスに飛んで、そこから、北に南に西に東にその絵が、手に入るだろうと思われるコミュニティ、アボリジニの居住区ですね、そこに自分で、レンタカー4区を借りて行って、そこで実際にその作品のやり取りをします。
やり取りというのは英語なんですか？
アボリジニのどの年代の方とやり取りをするかによって、使う言語が少し変わってくるんですね。で、もうですね、彼ら英語教育普通に何て言うんですか、普及してますから、若い世代の、画家たちとは英語で、何の問題もなく意思疎通ができます。ただシニアの年配の画家たちというのはアボリジニ語、私がよく通うコミュニティはルリチャ語を話す言語集団の方たちなんですね。で、ルリチャ語といってもですね、私にとってはもうただの BGM にしか聞こえないので、それでもやっぱり20年近く通っているとなんとなくこう、なんていうんですか、その音が少しずつ聞き取れるようにはなっているので、いつもそのアボリジニの居住区に行くときには私は一冊の真由美ノートを持っていくんですね。そこにはもう聞いた音だけをカタカナで書いて、あとはその状況で自分が感じた解釈したことを日本語で書いて英語で書いて、私しかおそらくですね解読できない一冊のノートなんですけれども、ですからシニアの方たちとやり取りをするときには、私のその赤ちゃん言葉のルリちゃん語と、彼らってその英語は5番目の実は言語なんですね。1番目がルリチャ語、次がピンタピ語、3つ目がアマチャラ語って、その自分たちの独自の言語をまず話し、英語というのが彼らの 5番目の言語ですから、彼らも、まあ、シニアの、あの画家によるんですけれども、彼らのその5番目の赤ちゃん英語と私の赤ちゃんルリチャ語で、なんとかまあやり取りは、会話は成立してる感じでしょうかね。うん、あとは今、まあ、これだけアボリジナルアートが世界にもマーケットを作ってるわけですから、オーストラリアの政府が資金を投じて、もうコミュニティにアートセンターというものを設立しているところがあるんですね。で、そこには白人のオーストラリア人のアートアドバイザーが常駐されていて、で、逆に言えば私はそのアートアドバイザーといろいろ作品についてやり取りをするというのが、まあ、ここ10年ぐらいでしょうかね。
活動されるきっかけっていうのは何だったんですか？
もともとはですね、アボリジナルアートのあの字も知らずにオーストラリアに来たのが1993年ですか。最初はボランティアで、日本の文化を教えるためのインターンシップで来たんですね、ビクトリア州でした。で、そこはもうメルボルンから何百キロも離れた、本当に人口800人ぐらいの日本人を私たった一人、そこで1年間、ホームステイをしながら、小学校で日本語を、日本語と日本の文化を教える活動ですか。それをしていたんですね。で、社会科の授業でも子どもたちはアボリジンの歴史を一切勉強もしていませんでしたし、私自身、その抱えて持っていった地球の歩き方のほんの2ページぐらいにアボリジニのその歴史文化がちょろちょろっと書かれていたぐらいの情報しかなかったんです。で、まあ、ボランティアビザ1年しかないので、1年後には日本に帰らなければならない。日本を出るときに、ご近所さんやその親戚からお餞別をもらったものですから、そのお土産を買って帰らなければと思ったんですけど、何しろ人口800人のスーパーもない村だったので、お土産を探すというだけの理由で私は電車を乗り継いでメルボルンに来たんです。メルボルンの街をブラブラ歩いていたら、突然そのにわか雨が降ってきて、だから雨宿りでふっと入ったところが、実は画廊だったんです。アボリジナルのアートだけを専門に扱っているメルボルンの市内にあるギャラリーに雨宿りという理由で飛び込んだのが、実は私とアボリジナルアートの初めての、出会いというか、私の人生にその彼らのアートが登場してきた、最初のきっかけはそれでしたね。で、そこで初めて声をかけてくれたのが、実は後々分かったのが、そこのオーナーさん、オランダ人の画商さんだったんですけど、日本に何度かその方は行ったことがあったらしくて、で、お前日本人かっていうことから、いろいろそのアボリジナルアートは日本でどう評価されてるんだとか、お前はこのアートをどう思うんだって、なんだかもう声をかけないでくれっていうようなぐらいですね、その何もわからないから。で、とにかくよっぽどその方も暇だったと思うんですけれども、買うはずもない私に閉店時間も過ぎた後、いろいろですね、アボリジナルアートのことについて解説を始めたんですよね。それで気づけば2時間3時間そこのギャラリーにずっといたんですよね。見たことがなかったアートだったんですけれども、なんだかこうすごく懐かしい感じもしたし、逆にお話ししたように、その知識として何もなかったんです、アボリジナルアートのことについて、ゼロ。なので、頭であれこれ考えずに、ストーンと多分自分で、この心の根っこの部分で何かきっと感じたのかもしれないんですよね。わからない、それは今でも。
インタビューは来週に続きますが、ここで日本人としてアボリジニーのアートを含めて、その文化にも精通されている内田さんに、今週のナショナルリコンシリエーションウィークについてどのような意識を持たれているのか、そして視聴者の皆さんにはどういったことに意識をしてほしいか聞いてみました。
このナショナルリコンシリエーションウィークだからということではなくてね、もちろんこの、大事な期間、どうぞその意識づけをしてくださいという、多分、一週間だと思うんですけれども、例えばリコンシリエーションってこう辞書を引くと、そこには和解とか、 仲直りとか調停とかいろいろこう文言が書かれていって、私の中でじゃあ和解って具体的にどうすることなんだろうと思うんですよね。で、私も30年近くオーストラリアというこの国に身を置いて、で、アボリジの方たちとたくさんの時間を共有する今、立場となり、いろんな意味で、なんていうのかな、思い起こすところがあるんですが、今この21世紀のこの今のこの時間を、同じ時間を共有するオーストラリアで暮らす私たちって、このオーストラリアがいかようにしてどのようにして今があるのかっていうのはきちんと認識する必要ってあると思うんですね。で、その事実とか歴史をきちんと踏まえた上で自分がどう感じるのか、自分がどう思うのか、それって他人と同じじゃなくてもいいと思ってるんです。自分がどう思ってどうアクションを起こすのか。ですから、特にこのナショナルリコンシリエーションウィークという大事な期間があるので、もうそれこそやっぱりなんていうかな、具体的に自分であれこれリサーチをするのもよし、各地でいろんなイベントが行われるので、そこに積極的に参加をされるのもよし、これはご自分で良かれと思うことをされたらいいと思うんですね。ですから、アボリジのコミュニティにいるとね、やっぱりその長老クラスのアボリジニの方々から、ちょっと耳が痛いね、昔のことを聞く機会があるんですけれども、でもそういう歴史があっても、今、この、なんていうのかな、現在が結局あるっていうところで、居住区にももうたくさんのそのオーストラリア人の方々たちがアボリジンの方たちをヘルプしていらっしゃるんですね。で、一人ですね、私のとっても親しくしているアボリジンの画家がいるんですけど、彼女はその盗まれた世代のまさにストールンジェネレーションの対象になった女性なんです。で、彼女こそいろいろこう思うところ、言いたいところはあるけれども、あの悲しい現実が自分の身に起こったことで、今こうして自分が英語が話せるようになった。教育をやっぱり受けられるようになったというですね。逆に、決してもう二度とああいうことはあってはならないって、ものすごくいいよっていうことを厳しい顔しておっしゃるんですけど、でも、やっぱり、すべて、なんていうかな、ネガティブなことだけではなかったっていう発言を今、彼女はしてるんですよね。だからそれは、時間薬ってあるように、時間の経過とともに、いろんなものがやっぱりこう、なんていうのかな、お互いさっきのその和解、認め合う仲直りっていうところにたどり着くのかな、なんて。私もちょっとね、やっぱりこのリコンシリエーションウィークっていうことで、あれこれ思い返してはいますけれどもね。早く居住区に、そうです、また、行かねばと 行きたいです。
アボリジニアートコーディネーターの内田真由美さんでした。SBS 日本語放送ウェブサイトでは、写真とともに彼女の活動を記事にしているので、ぜひ覗いてみてください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。